一咕噜巴勒扬一大刚阿瓦乌姆萨库拉一大阿兰奇卡姆伊玛乌西里卡阿亚伊コシネ
イランカラテおはようございます。2017年5月14日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第193回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。 FM ウィングと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日5月の第2日曜日は母の日です。リスナーの皆さんは母の日にどのようなことを予定していますか？ここスタジオのある二豚にでは桜も散り、昨日は花冷えでした。アイヌ語で5月はモマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは5月5日付産経新聞より、アイヌの昔話暇な小鍋産経新聞社賞を受賞。富士産経グループは第64回産経児童出版文化賞を発表。昨年1年間に刊行された児童向けの新刊賞を対象に審査し、大賞やフジテレビ賞などに8点を選考した。そのうち産経新聞社賞に暇な小鍋を選出した。アイヌの昔話暇な小鍋は茅野茂文土井茅絵でアイヌの人々に伝わる昔話の絵本。一生を通じてアイヌ文化やアイヌ語の継承に力を尽くした茅野茂が残した文章に、この物語に魅せられた画家土井茅が子供にも親しみやすい温かい絵をつけている。画家は編集者とともに二豚にあるアイヌ資料館に通ってアイヌ文化への造形を深め、何年もかかってこの絵本を仕上げたという。アイヌの衣服や道具、伝統的な文様なども絵に取り入れたこの作品からは、人間が他の生き物の命をもらって生きていることや、生き物や道具を大切に扱うのが大事だということが伝わってくる。また、前書きにアイヌの人々や神様、カムイについての説明があり、後書きにイオマンテやアイヌの暮らしについての記述があることも、子供が理解を深めるのに役立っている。本日二つ目のニュースは、4月23日付、北海道新聞より、ここが聞きたい。のコーナーです。アイヌ民族の伝統的工芸品である二豚に板、木の盆と二豚にアットシ、樹皮の布が経済産業省の伝統的工芸品指定を受けて5年経った。今年に入って作家らが初めて台湾の先住民族を訪問し、本年度は制作拠点となる民芸品共同作業所が建て替えられるなど、新たな飛躍への動きが続いている。二豚に民芸組合の海沢守代表に今後の展望を聞いた。伝統的工芸品とは何ですか？
100年以上の歴史を持ち、現在も継続して使われている日用品であることなどを条件に選ばれる工芸品です。道内で指定を受けているのは二豚にの2つだけ。指定を受けると PR 活動などで国の補助を受けることができます。
指定を受けて何か変化はありましたか？
板や厚紙の認知度が高まりましたし、工芸品の販売額も徐々に増えました。1970年代の工芸品ブームの際は、二部隊には30軒以上の工芸品店がありましたが、ブームが下火になると、徐々に職人の数は減っていきました。ここ数年は指定が追い風となって、少しずつ盛り返し、組合員は5年前に比べ、やや増え、20人になりました。最近はアイヌ文化に関心を持って移住してきた人が加入する例もありました。
3月には PR のため台湾を訪問しましたね。
台湾には先住民族行政を所管する原住民族委員会があり、手厚い支援政策が整っています。数年前に委員会のメンバーが二部谷を視察した際、台湾訪問を打診しました。今回、先住民族タイアルと話しましたが、工芸品のパッケージが洗練されていたりして、先進的だと感じました。台北の展示会場には3日間で延べ3000人が訪れ、今後は台湾でもアイヌ工芸品を売り込めると感じました。
2020年には、白老町にアイヌ文化の復興拠点である民族共生象徴空間が開設されます。
アイヌ文化への関心は一層高まると思いますが、二部隊にどれほど波及効果があるか不透明。二部隊には白老とは異なる魅力があります。地域活性化にもつながるので、二部隊に人を呼び込む仕組みができることを期待します。
これから新しい動きが相次ぎますね。
後継者は依然として少ないですが、町は昨年、アイヌ文様などのデザインを彫れるレーザー彫刻機を導入しました。老朽化が進む民芸品協同作業所も建て替えられ、担い手育成の機能がより強化されます。職人を目指す若者の足がかりになれば嬉しい限りです。
ありがとうございました。本日3つ目の記事は、4月27日付北海道新聞より、絵歌師の半生伝える、二部谷博物館で企画展。猿川沿いの古丹集落で昭和・平成の時代を生きてきたビラトリアイヌ協会理事の川名の和信さんの半生を写真とパネルで紹介する企画展、絵歌師の記憶をたどって昭和のアイヌの暮らしが二部谷アイヌ文化博物館で開かれている。現代を生きるアイヌ民族の人生に絞った展示は、同博物館によると全道でも珍しいのではないかという。企画したのは横浜市立大学で文化人類学の研究を行っている吉本優子客員研究員。10年ほど前からフィールドワークで二部谷を訪れ、川名野さんと知り合った。吉本さんは、国が同化政策を進めた中でも残り続けたアイヌ文化はある、現在を生きるアイヌ民族の暮らしを多くの人に知ってほしいと準備した。展示では、川名野さんの生い立ちや昔の食糧事情、生計を立てた山稼ぎの苦労など、吉本さんが聞き取った内容をパネルで見せる。川名野さんの回想で、夫婦間でアイヌ語を話すこともあった祖父母が、子や孫にアイヌ語で語りかけることはなかった。家の畑で作った冷えはおかゆにして食べた。と、かつての暮らしぶりを伝える。川名野さんが実際に使った実物資料約10点も並んでいる。丸太を運ぶ際に用いた棒状の道具、トビや、伐採に使うサッテ、今日の儀礼に使用する稲きび、妻、元子さんが作った皿にぷ、網袋や、アットゥシ、樹皮の織物などが、アイヌ文化の変容を伝えている。川名野さんを紹介する吉本さん制作の映像作品も放映している。川名野さんは土日を中心に会場に立ち、来館者に直接説明しており、昔ならこういう展示は差別につながり開催できなかっただろう。自分みたいな人を博物館で紹介してもらえてありがたいと話している。企画展は5月31日まで、入館料400円、5月18日の 国際博物館の日は入場無料。問い合わせは、二二谷アイヌ文化博物館、01457-2-2892 まで。本日最後の記事は、5月6日付、北海道新聞、ヒトランより、アイヌ女性会議の代表、田原涼子さんの紹介記事をご紹介します。アイヌ民族の女性が受けている民族と性別による複合差別の解消を目指す全国組織、アイヌ女性会議、メノコモシモシが4月に発足した。代表として、私たちの文化を発信しながら、民族の誇りを取り戻し、先住民族の権利の回復につなげていきたいと力を込める。イブリ管内、ムカワ町出身。子供の頃は、アイヌは恥ずかしい、和人と同化すべきだ、と思っていた。20代後半で、アイヌ民族の子供への就学支援を知った。少しでも良い教育を受けさせたい、と窓口となっていた北海道アイヌ協会の札幌支部、現札幌アイヌ協会に入会した。民族の歴史を学び、その尊厳や文化が踏みにじられた政府の同化政策に憤りを感じ、約10年後、支部事務局員に就いた。15年前、マイノリティと女性による複合差別問題の解決を目指す集会に出席し、やるべきことはこれだ、と目標を思い描いた。支部でアイヌ女性にアンケートをしたり、国連女性差別撤廃委員会で問題を訴えたりしてきた。解決に向け、アイヌ女性の力を結集しようと、全国組織を作った。今年10月には、先住民族の食に関するイベントを計画する。権利の回復を訴えても、多くの人はなかなか見向いてくれない。だけど、先住民族の貴重な食が滅びかねないとわかると、協力してくれるのでは。アイヌ女性の文化の価値を認めてもらうことから始めたい、と語る。札幌市在住66歳。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、先ほどトップニュースでですね、アイヌの昔話、暇な小鍋というのが、産経新聞社賞というのを受賞されました。まあ私の父亡くなってもう11年になるんですけれども、11年前、それより以前に、作られた作品を、そのまま文章を使って、土井かやさんという方が絵を描いて作った本が評価されたということで、これは大変喜ばしいことだなと思っております。
はい、ありがとうございました。それでは最後にイベントのご案内を申し上げます。来る6月4日日曜日、ビラトリ町二二谷の旧万老亭にて、万老先生を偲ぶ会が開催されます。特別一般公開は9時から15時まで。内容は偲ぶ会が10時から行われ、その後、語り部、DVD 上映などがあります。6月4日、旧万老亭にて、万老先生を偲ぶ会です。ご都合のつく方はぜひ足をお運びください。以上で今日のニュースを終わります。担当は千石優子でした。ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日はワイワイガヤガヤといきますでしょうか。参加がなんと2人ということでですね、まず参加者の自己紹介をしていきたいと思います。まず1人目はニュースのコーナーに続きまして千石です。よろしくお願いします。
はい、私二二谷在住の茅野史郎です。先ほどもオープニングで、登場しましたけれども、2人でやらせていただきます。はい。
はい。ということでですね、季節は春、桜もさすがの北海道も終わりまして、緑がまぶしい季節になってきました。今日のテーマは、まあ例年この時期いつもじゃないかと突っ込まれそうですけれども、 今日のテーマは山菜採りということでいきたいと思っています。
はい、
はい、シロさん、山菜採りしないですよね。
うん、いや、それでもねそうでもないんですよ。山菜採り上手な人は餃子ニンニクとかいろいろなこと取ってやってるんですけど、私実はね、小学生の低学年の頃やったことあるんです。
随分前の話が登場しましたね。
うん、そう、うちの母とね二、はい、人で、私の生まれた実家の家の前に桶根牛という沢があるんですけどね。
図書館のところ。
そうです、そうです。うん、そこ桶根牛っていうのはハンノキっていう木がその生えてるっていう意味で、はい、桶根牛っていう名前なんですね。でそこの沢をちょっと遡っていったところに蕗が群生してて、私も包丁、料理用の包丁ですね、刃渡り10センチ以上あるようなやつ、それ持って10本ぐらいかな15本ぐらいかな、取る手伝いしたことがあるのと、あとうちのその実家の前に松林があったんですよね、松の木、うん、今もう全部伐採しちゃったんですけども、その下に蜜葉がね、結構少し湿っぽいっていうか、松の木が生えてるとどうしても下がこう湿っぽいんだよね、湿っぽいっていうか湿地というのが、そうするとね、蜜葉とかも入るんだよね。
いいですね。
うん、だから本当に中心のとこだと光当たらないんだけど、木が生えているちょっと手前でちょっと湿り気のあるとか、うん、そこで取ったりもしたことありますよ。だから毎年春になって餃子ニンニク取ったり、ふき取ったり、あと何でしょう、ちまきな、うど、アイヌ語でちまきなって言いますけど、うどを取ったりとか、そういう人から比べれば私はもう体験は非常に少ないけど、それなりにやったことはある
、はい、はい、でもあれですね、山じゃなくて家の近所
って。ああ、そうそう、山の中まで入ってないね。でも、私の実家の前なんてもう一歩出れば山の中だから
近所でもね、こうやっていろいろな山の味を楽しめるのがまた、
そうですね、
この辺りのいいところですかね。
本当そう思いますね。うん、でそれでね、私この山菜採りということでいつも思うのが、プクサの魂っていうウェペケレがあるんですよ。
おー、プクサ。プクサとか、
プクサの魂。
何でしょうかということから
まず。あ、そうですね。はい、プクサっていうのは餃子ニンニクという、ものですね。
はい、
で、これはすごいネギの種類らしくて、匂いがとてもきついんですよね。
うん、
だけれどもこの匂いがきついがために、それを使ってちょっとお祓いをね、したりもするでしょ。
魔除けになった
り、ね、そうそう、魔除けもね、するっていうのもありますし、実際このプクサの魂というお話はどういう内容かというと、ある村長の奥さんがその山に行きました。うん、そしてプクサという餃子ニンニクをいっぱい取りました。
はい、
それも生えているとこも根こそぎ取っちゃった。
根こそぎ。
根こそぎ。はい、この根こそぎ取るっていうのはアイヌの精神文化にはもう到底受け入れられない。
やってはいけない。
いけないわ
け。教えられて
るんですね。翌年のちゃんと入る分を残さなきゃいけないっていうのに、その村尾さんの奥さんは何を持ってか全部取っちゃったわけ。
うん、
して戻ってきて家に帰ったら、その福沢、餃子ニンニクの神様の怒りを買って、
うん、
その奥さんは床に、なんて言うんだろう、床に入っちゃうという、
病気になっちゃう、
病気になって伏せちゃうと。
うん、
でそれでしまいにはですね、もう死にそうになった、でもう実際死んじゃったんだよね。
はい、
でもその死んで間もなくぐらいだけれども、その村の川下でいる一番その貧乏な家の娘さんが、そのプクサの神様から夢枕でお告げを受け取って、村尾さんの奥さんはその餃子ニンニクをいっぱい根こそぎ取ったということで、そのプクサの怒りを買ったんだと。
うん、
だからプクサ、乾燥したプクサでいいから、それを持ってこのプクサを返しますよというふうにおまじないをするならば、その村尾さんの奥さんの魂を返してやると。というふうに夢枕ですね。神様は直接言葉では伝えてくれないんで。神様っていうのは人間には必ず夢でしか伝えられないですね。で、それ夢で聞いたその娘さんは貧乏なもんだから、弔問に行く上等なっていうか小綺麗な服もないと。
うん、
まあ、ちょっと粗末な服だったけど、その弔問っていうか、みんなもう 奥さん亡くなったって集まってるとこ行って、
うん、
実はこういうことを聞いたので私はこういうおまじない、まあ、したって言ったかどうか分かんないけど、その功を奏してその奥さんは息を吹き返すという話なんですよ、
うん、
まあ、ちょっと解説長くなりましたけども多分ね、昔そのウエペケレを聞いて育ったアイヌのその子供から大人までこういう話っていうのをね、多分信じてると思うんだよね、
うんうん、
だから行者ニンニクを根こそぎ取っちゃうとそのプクサの魂っていう話のように、うん、自分も命取られるかもしれないってドキドキしながら、
うんうん、
多分やってると思うんですよ、うん、まあ我々の世代は違いますよ、我々から1世代ぐらい上、まあうちの父とか母の世代かな、まあ、きっと信じてると思うね、
うんうん、
だからね、いつも山菜採りって言うとね、この話を思い出すだからこの FM ピカウチでも一度か二度話したことあります、
うん
うん、まあ、こんなの思い出したりしますね、
はい、草に限らずあれですよね、うん、こう根こそぎ取らないようにっていう、
ね、そうですね、だからそれは本当草に限らずね、二輪草だとか吹きだとか、うん、いろいろ先ほど言ったウドだとかいろいろな山菜あるわけですけども、それはやっぱりちゃんと来年取る分を残しなさいというのが、うん、アイヌの教えなんですよね、
うん、まあ、実際にはそうすることでね、うん、あの私たちもまた来年ありがたくまたいただけるっていう、
ね、そうなんですよね、まさにそうなんですよね、
うん、
だからその辺はねちゃんと分かってあの昔のアイヌはやってたのかなっていうふうに、
うん、
私なんかちょっと考えたりしてますけどね、うん、
はい、私は今年、うん、あの今年去年からちょっと町場の、職場に転勤してしまったので、
はいはいはい、
なかなかあの、うん、山菜に出会えないんですけれども、今年いただき物でプクサをいただき
ました
。
ああ、なるほどね、
はい、
料理しました。
あの卵とじとか あと醤油漬けで食べました、
うんうん、なるほど。
プクサはやっぱりいや、うん、美味しいなとしみじみ思いながら食べるんですけど、あとあの小ごみなんかは今年、うん、あのよそのうちにお邪魔したときにちょっといただいたりしたんですが、
なるほど。
シロさんはどの山菜が好きですか？
やっぱり私も行者ニンニクが好きだね、
うん、
私も自分では取ってないんですけど、いただき物ですけども、あの卵とじにしたのを2度3度食べました、うん、美味しかったです、ね、
やっぱニラ玉みたい、
ね、そうそう、ニラ玉よりちょっとこうコシがあってね、
うんうん、
コリコリして、うん、あれは歯ごたえもあって美味しいなと思いますね、
うんうん、
だから食材としてはあれすごい王様と言っていいんじゃないかな、
本当に。そうですね、
うん、山菜の王様と言ってもいいぐらい、
うんうん、
まあ、あれはねジンギスカンに直接焼いて食べてもいいし、天ぷらにしても美味しいし、うん、卵とじにしても美味しいし、あのどうやって食べても美味しいなと、
うん、
私なんかいつも思ってますね、
ちょっと食べてありますよね、
うん、美味しいよね、うん、してあれ食べると需要競争にもいいそうですよ、
あやっぱあのネギの仲間という
か、そうです、そうです、
ニンニクの仲間というか、
ね、だからあれを食べると、うん、例えばその血液がサラサラになるとか、
うん、
あとそれを食べるとちょっと元気になるとかね、
うんうん、
そういうような効果もあの十分期待できるというので、もし虚弱な方はぜひ食べてください。
ちょっと翌日の講習にだけは、
そうそう、ちょっと
気をつけてっていう感じですけどね、食べたなってわかりますよね、結構、
ね。そうですね。はい。
はい。いいですか。じゃあ、うん、今日のワイワイガヤガヤは山菜採りをテーマにお送りしました。茅野茂、二風谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二風谷アイヌ資料館でご検索ください。 入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や、二風谷温泉、湯からとともにご訪問ください。湯からの紹介コーナーです。今日ご紹介するのは湯からではなく伊予灰落ち市恋歌です。昨年12月4日千歳市で行われたアイヌ語弁論大会板観楼の交渉文芸部門で発表された貝沢百合子さんの語りでお聞きください。
続きまして13番目の発表は白鳥町からお越しの貝沢百合子さんです。発表は伊予灰落ち市恋歌です。それではよろしくお願いいたします。
いらっしゃいませ。クレーム甘くない貝沢百合子です。熱、伊予灰落ち、不意で綺麗な。これ、これ、これ、これ、えい。ころやいまねなやいまねなおれおれおれおれえいころおれおれやいまねなおれおれいいかたつでせいかたつでせいかねやくねえさあパンキーワーのおれおれおれおれえいどろうらひくるおれおれうらのいええぶねえきこおれおれくるだろわえいどろめばめやすめおれおれぬりびくりすともけすそいええねきころおれおれころおころころおたんせべくりえおれおれでこしのくいわねおれおれうかきやえいおろてからわねやおれおれころおころころおさまつらつおれきかひといた、おれおれすん、ひとさ、えいや、どろせ、えいや、ね、おれ、おれおれひいや、ね、おれ、あんて、ちゃいかすわ、えいや、どろせ、えいよ、どろせ、おれ、おれ、ころし、おさまいすすみおやおややいまねな。
今日ご紹介した伊予灰落ち市は茅野茂のアイヌ神話集成第10巻に収録されている恋歌のうち1961年に貝沢知己さんが語ったものを貝沢百合子さんが学んで板観楼で発表しました。歌詞の内容は鳥になりたい、風になりたい、それらになれたらたった今から低い立ち木を翼で絡め飛んで 高い立ち木を羽で絡め飛んで、私の恋人、愛しい方に会いに行き、私の恋人と二人一緒に楽しい話をしたい。だけれど、風にも鳥にもなれず、私の恋人、愛しい方、ああ、会いたい、腹立たしいな、という内容です。それでは、神話修正より、茅野茂さんの解説をご紹介します。イオハイオチシというのは、イ、それ、オハイ、影、オ、それ、チシ、泣く。恋人の影で私は泣いているという意味です。イオハイオチシは、気の合った者たちが集まった時や、結婚式の後、熊送りの前後に、村の人々が集まる時などによく歌われたものです。昭和10年前後、私が子供の頃には、山に山菜や薪を取りに行く時に、10銭出しと言って、みんなで10銭ずつ出し合って、食べ物や飲み物を買い込み、休み時間にみんなで歌ったり踊ったりしたものです。そんな時に、歌の上手な人が、お前の歌を聴かせてくれ、と言われたりしながら、女性たちが語ったものでした。貝沢チキさんの歌ってくれた、この歌の、鳥になりたい、風になりたい、あなたに会いに行きたい、という内容は、アイヌ社会での典型的な恋歌です。以上で、ゆからの紹介コーナーを終わります。
アイヌ遺骨問題、国、大学等に謝罪とか補償を求める声が多いようですが、謝罪の方法もいろいろあるのではないだろうか。必ずしもごめんなさいだけが謝罪ではないのでは。どこまで国、大学側がアイヌが納得できる誠意を見せるか、なのだろう。FM トゥアウシリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。今、世界は、一触即発の危機にあります。アメリカ、北朝鮮の問題に、中国、ロシアの思惑が絡み、より難しくしているようです。第二次世界大戦、窮地に追い込まれた日本と状況が似ている。中祖猫を噛むじゃないが、北朝鮮の破れかぶれの暴発が心配だ。シリアの内戦、イスラム国を含めそれぞれの主張が正しいと思っていることが、紛争を収拾できない厄介な要因の一つなのだろう。さて、我が日本国のアイヌ遺骨問題に話を戻そう。3月18日、私たち遺骨を考える会主催の学習会を開きましたが、多くの人たちから私たちの趣旨に関心と共感を得ることができました。嬉しい限りです。その動きが国を動かし、地域返還という方針を打ち出した国、この問題に消極的だったビラトリアイヌ協会も腰を上げ、4月16日のアイヌ協会総会にて、29年度事業計画案としてアイヌ遺骨に関する大学への質問状を提出する運びとなりました。この問題、私は
ことあるごとに言ってきましたが、アイヌも日本人も我が身に置き換えて考えてもらいたい。北海道大学には人である人として他の大学等の手本となるような質問状の答えを願うばかりである。先住民アイヌも国民、町民の一人、過去のおぞましい歴史に目を閉じず、誠意ある対応を求めたい。日本国の未来のために、木村文夫の言いたい放題の時間でした。レレレレ。続きましては、私が山仕事でのカムイたちとの出会いをまとめたエッセイを、茅野智子さんに朗読してもらいます。よろしくお願いします。
カムイたちシリーズ。最初に本文に出てくるアイヌ語を紹介します。アマメチカッポ、スズメ。チカッポウタラ、小鳥。スイウヌカランロウ、また会おう。ユク、シカ。エヤミ、カケス。イセポ、ノウサギ。ヌプリ、山。カムイ、生き物すべて。キムンカムイ、ヒグマ。カムイチセ、クマの穴。ウパシアシ、雪が降る。カパッチリ、ハヤブサ。コタンコロカムイ、シマフクロウ。シシリムカ、サルガワ。ダムとカムイたち。ディラトリ、ニブタニダム。猿川上流のぬかびら川と豊ぬかに建設中のダムは本当に必要だったのだろうか。猛禽類、コタンコロカムイ、シマフクロウが姿を消した。ダム関係者も随分カムイたちの住む環境に気を使っているようだが、今いるカパッチリ、ハヤブサもおそらく姿を消すだろう。造林、造材業者が大型機械を入れ山々を荒らす。ため息が出る。カムイたちはいつの日にか帰ってきてくれるのだろうか。日高山脈、幌尻岳も真っ白く薄いコートを着て美しい。幌尻のふもとでキムンカムイ、ヒグマたちは笹の葉をたくさんカムイチセ、熊の穴に引き込み、暖かくして眠りについただろうか。春まで優しく包み込んでくれるだろう。里山近くはまだうぱし、雪が降らず、カムイたちは戸惑っていることだろう。しかし、もうすぐだ。カムイたち頑張れ。2016年は異常気象のためか複数の台風が、北海道に上陸し、甚大な被害を置いていった。これも人類の欲望がもたらしたツケだ。今のままでは、今後世界中でツケを支払う時が来るだろう。世界一貧乏と言われたウルグアイの元大統領、ペペ・ムヒカ氏が言っていた言葉を思い返してみよう。私は貧乏ではない。ただ質素なだけだと。この言葉、今一度心に留め置こうではないか。大事な子供、孫、そして未来のために。2016年11月29日、シアスの足音がだんだん近づいてくる。明日からは奥日高、スキー場の近くに現場が変わり、作業は枝打ち。比較的仕事が楽なのでカムイたちを観察できる。たくさんのカムイとの出会いに期待しよう。11月30日、朝起きると風景が一変していた。うぱしあし、雪が降っていた。幌尻岳から一気に冬が降りてきて、里山が白一面に染まる銀世界だ。とうとう来たか。おお、寒そう。寒 空が俺を弱気にさせる。今朝も雨飯かっぽスズメが天気が良いと教えてくれる。しかっぽうたら小鳥たちの見送りを受け現場へ向かう。30分も走ったか、車内の暖房の暖かさにうとうとしているとき、カラマツ林の中をぬぷり山へ向かって走る伊勢ポのうさぎが目に入った。すっかり毛変わりも終わり、コロコロと太り、雪に溶け込み、赤い目を強調しながら、俺たちの視界から消えた。最近少なくなってきた伊勢ポだが、今年2羽目との出会いが朝からなんとも嬉しい。今日はたくさんのカムイたちとの出会いがありそうだ。作業場へ着くと早速の出迎えが、20羽ほどのエアミ、カケスが枝から枝へと飛び移るたびに、昨夜降った枝の雪がパラパラと落ちる様がなんとも美しい。これこそカムイたちとの自然が織りなす芸術なのだろう。素晴らしい。本当に素晴らしい。そんな画廊の中での作業が始まってすぐ近くで、パンパンと乾いた音がした。ライフルだ。あ、ユッが撃たれた。と嫌な思いで仕事が続いていたが、いきなり俺たちの前をすごいスピードで、カラマツ林を若いユッがすり抜けていった。後に血痕も残っていないので、うまく弾をかわすことができたなぁと一安心。ユッたち、頑張れ。今日は朝からいろいろなことがあった。明日も同じ現場。カムイたちよ、ついうぬからあんろう。また会おう。アイヌ語、アマメチカッポ。スズメ、チカッポウタラ、小鳥、スイウヌカランロウ、また会おう、ユク、シカ、エヤミ、カケス、イセポ、ノウサギ、ヌプリ、ヤマ、カムイ、生き物、すべて、ヒムンカムイ、ヒグマ、カムイチセ、クマの穴、ウパシアシ、雪が降る、カパッチリ、ハヤブサ、コタンコカムイ、シマフクロウ、シシリムカ、サルガワ。
こんにちは。二豚に小学校だよりのコーナーです。本日も、二豚に小学校、阿部がお届けします。4月、もう5月連休過ぎたんですけれども、この時期といったら、自分、毎年楽しみにしての桜が綺麗に、今年、特に綺麗に咲いたんでないかな、というふうに思ってます。自分の住宅の上に二豚に神社があるんですけれども、神社の境内の桜がとっても綺麗なんですよ。結構、地元の方々にも知られていなくて、だけども、かなりの樹齢になるだろうと思う、とっても綺麗な桜の木が、今年も、多分、5月の3日に、開花したんでないかなっていうふうに。ちょっと3日から5日まで、二豚にの方にいなかったもんですから、帰ってきてみると満開だったというふうな、そんなふうなことで、毎年楽しみにしてます。で、桜なんですけれども、よく、日本人の心と桜っていうふうなのを、結構、なんか象徴的に言う、ことがあるんですけれども、よく言う人に言わせれば、桜がなんで美しいのかっていうふうな、桜の美しさは、儚さっていうか、散り際の美しさ、パッと咲いてパッと散る。その辺の美しさが、 日本人の心の金銭に触れるんだというふうな、そんなふうなことをよく言うんですけれども、散り際っていうよりは、こんな話もありますよね。花は桜木、男は武士道みたいな、そんなふうな、武士と桜っていうのをか重ね合わせて、散り際が美しいと、そういうふうに言われるんですけれども、自分は、散り際も美しいんだけれども、散り際が美しいのは、一生懸命咲いたから美しいんだというふうな、そんなふうに思うんですよね。とても満開になって、木いっぱいが花でいっぱいになって、一生懸命桜が咲いたからこそ散るときに美しいっていうふうに。やっぱり人間と重ね合わせれるところが桜に、なんかそれを投影させるんで、日本人は桜に美しさを見出してるのかなと。一生懸命生きて、一生懸命、命なくすときに、一生懸命やったなっていうふうな、そういうふうな生き方をしたいなというふうな、日本人の心が桜に投影されてるのかなというふうに思ってます。あと、話は変わりますけれども、自分、話大した変わらないんですけど、春の季節になると花がとっても綺麗で、教育も学校の子育てっていう風なのも、花を育て、前も話したんじゃないかなというふうに思うんですけれども、花を育てるのと同じように手をかけてあげれば綺麗に咲くしっていう風な、そういう子供と一緒かなと。手をかけて、大事に育てあげれば、子供たちもちゃんと育っていくと。というふうな、そういうふうな仕事かな、というふうに思って、今一生懸命、小学生の子供たちに種をまいて、いろんな種をまいて、いつか花を咲かせて、実をならせて、実るというふうな、そういうふうなことを込めて、教育に携わっているところです。で、先月、とっても不思議なことを、不思議っていうか、自分中学校が長いんですけれども、前の中学校、様に中学校というところに、長くいたんですけれども、様に中学校の時の、教え子と、その後転勤して静内中学校っていうところに行ったんですけれども、静内中学校の時の教え子が、なぜか札幌で出会って、日高管内では全く接点がなかったのに、札幌で出会って、年も違うんです。年も6つぐらい違うんですけれども、それで結婚するというふうなことを、ある日その二人が、お互いのアルバムを見ていると、卒業アルバム、中学校の卒業アルバムを見ていて、同じ顔いるぞ、というふうな、そんなふうなことで、もうあと2週間ぐらいしか結婚式までないっていう時に、突然電話が来て、先生参加してくれるかと。今参加するって言ったって席作れねえわ、というふうな話をしたんですけれど、なんとかするからと。で、結局行ってきたんですけれども、なんか不思議な気持ちですね。さっき種をまいたのがどう実るかっていう話をしましたけれど、中学校の時に関わったあの子たちが、結婚って一番幸せな場面なんで、そういう場面に、幸せな顔をして、自分に話しかけてくれるなっていうことを改めて、この仕事ってこういう仕事よなというふうな、そんなふうなことを思った次第です。これからも真摯に教育に向かっていきたいなというふうに思ってます。今日の新豚小学校第2のコーナーでした。ありがとうございました。 ピリカカンピソシ、良い本の紹介のコーナー。引き続き、二谷小学校阿部が今回担当になりました。よろしくお願いします。今回紹介するのは、最近話題のアイヌ遺骨問題に関わる、痛みのペンリューク、囚われのアイヌ人骨という本です。かつて、ビラトリアイヌの大酋長であったペンリュークの子孫である、土橋義美さんという方が書かれ、今年の3月10日に総風館から発行されています。この書によると、土橋さんらは昨年3月に北大を訪ね、常本アイヌ先住民研究センター長、岡田アイヌ遺骨返還副室長らと面会し、遺骨の返還を話し合いました。その際に、自分がペンリュークの弟の家系であることを告げ、自分が引き取り手になり得るかを聞きます。北大側は、大丈夫です。あなた以外に名乗り出る人がいなければ、お引き取りになれます。と、全員が明るい対応をしたので、彼女は安心したと記されています。その後の7月に、彼女らが最初に遺骨と対面した際に、北大の職員は、ペンリュークさんのご遺骨に間違いございません、と自信たっぷりに言ったとのことです。その際に、頭蓋骨にマジックのようなもので書かれた、平村ペンリュークという文字も確認されています。しかし、その2ヶ月後の9月、北大の対応が一変し、いろいろ調べましたら、ペンリュークさんの遺骨ではないということが分かりました。とのこと。その後、土橋さんは何度か北大とのやりとりを繰り返しますが、状況は変わらず、落胆の思いで泣いて突っ伏していたところに、いきなりペンリュークが彼女に語りかけてきたのです。それは、幻聴などではなく、まさにペンリュークから彼女への伝言だったのです。それが、このアイヌ史上の過去から現在に至る深刻な出来事の語り伝えとして、また、アイヌ文学史上特別な意義を持つ叙事詩として完成されたのが本書です。ペンリュークは土橋さんのペンを通して私たちに語りかけます。北大はアイヌを人間と見ていない。生きている時はわしらの生存権をじりじりと奪い、貧窮に落ちるのを待って多くの者を強制労働に連行し、死してなお、わしらの骨をもてあそぶ。そして最後は、こう結ばれています。人間として恥じらねばならぬのは、わしらアイヌではない。だから、涙を拭いて立ち上がり、ペンリュークの痛みを語り続けよ。土橋さんは、ご自分の先祖の名前が、北大の納骨堂にあることを知ったとき、自分が裸にされ、十字架にかけられ、札幌の大通り街にでもさらされているかのような恥ずかしさ、悔しさに涙した、と本書で綴っています。今、異例の名を借りて、白老の民族共生の象徴空間に、北大をはじめ各大学にあるすべてのアイヌ人骨が、集められようとしています。同じ人間として、彼女の痛みや悔しさに寄り添い、もし自分だったら、もし自分の身内だったら、と真剣に考えなければならない時期が来ているのではないでしょうか。はい、本日紹介したのは、痛みのペンリューク、囚われのアイヌ人骨。 土橋よしみさんという方が書かれた、今年3月10日に送風館から発行された本を紹介しました。ぜひ読んでください。
第193回目の最後のコーナーです。本日はですね、録音音源とともに生では私、茅野と仙石さんと2人でお送りしてきました。今日はですね、ニュースもかなりボリュームもありましたし、あと私の感想としては、二部谷小学校の阿部校長先生が紹介してくださった痛みのペンリューク、囚われのアイヌ人骨という本が紹介されました。まあ私読んではいないんですけれども、先ほど紹介の内容を見ましてというか聞きまして、ちょっと衝撃的な内容だなというふうな感想を持ちました。もちろん、ペンリュークが本当に、まあどういう関係、お孫さんになるのかちょっとわかりませんが、ペンリュークの血筋を引く土橋さんと、まあ、ペンリュークの弟ですから、弟の子孫ですから関係はあるわけですよね。まあ、その人が多分夢枕に立ってペンリュークから伝え聞いたということがなんか白紙に迫ってて、ちょっと読んでみたいなという気持ちになりました。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを仙石さんからお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピカウシではリスナーの皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷、二部谷子ども図書館宛、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第193回目の放送もお別れとなります。次回は6月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。いやいやいけねー。